次に、総括質問の概要です。9月定例会では、13人の議員が議案や施政を問う総括質問を行いました。質問者の分析により、概要をお届けいたします。清風クラブ、諸伏誠治議員、市長に問う。補正予算について。問い、過去最大の補正予算額29億6864万9000円の特徴を伺う。市長、国の地方創生臨時交付金や、市が積み立ててきた公共施設整備保全基金などの財源を活用し、過去最大規模の財政出動をすることで、市内経済の底上げや、地域経済活動の担い手として頑張っている市民、事業者とともに、新たな日常を築いていく。また、感染症への向き合い方が変化しているウィズコロナ社会へ適応するため、温かみを感じられる施策を展開し、物価高騰や感染症対策を着実に実施していく。問い、今回の補正予算の市長の狙いを伺う。市長、市は市民に一番近い基礎自治体である。国の財源や市が積み立ててきた公共施設整備保全基金を駆使し、活気あふれる日常に戻したい思いが強くあり、財政措置をすることとした。脱炭素社会に向けて。問い、令和4年4月より、県内初となる中小企業脱炭素支援パッケージが創設された。脱炭素社会の実現に向けては、市民との連携も大切と考えるが、市民への意識づけについて取り組みを伺う。市長、脱炭素社会を実現するためには、多くの人が徹底した省エネに取り組み、再生可能エネルギーを利活用することが重要である。本市では、平塚コツコツプランを通じて、市民に向けた意識啓発を行っている。新たな参加者が増えるよう、参加方法や動機づけを工夫していく。問い、市民への啓蒙活動として、Google の温暖化対策をサポートするプラットフォームである EIE が有効と考える。本市としても公開すべきと考えるが、見解を伺う。環境部長、EIE は CO2 の削減を地図上で見える化し、わかりやすく公開するツールである。利用している自治体もあるため、どのような効果があるのかを参考に判断をしていきたいと考えている。スマート窓口の導入。問い、本市のデジタル化の取り組み状況について伺う。市長、手続きのオンライン化やキャッシュレス対応の拡充、シニア向けスマホセミナーの実施のほか、窓口サービスの改善を図るため、手続き案内ナビゲーションや申請書作成支援システムを用いたスマート窓口の整備などを行っている。問い、スマート窓口の実施はいつ頃になるのか伺う。デジタル推進担当部長、スマート窓口は大きく2つあり、手続き案内ナビゲーションと申請書作成支援システムである。手続き案内ナビゲーションは、現在、システム事業者と関係各課でシステムの構築作業を進めており、来年1月初旬から、申請書作成支援システムは、来年3月中旬頃からサービスを開始する予定である。神奈川大学について。問い、神奈川大学湘南平塚キャンパスの全面移転が半年後に迫っているが、移転に関して大学側から示されたものを伺う。企画政策部長、 大学として引き続き使用することが困難なため、売却することが理事会で承認された。また、大学が保有する間は、キャンパス内のバスロータリーを引き続き使用できることが示された。問い、今後の施設利用やバスと公共交通など地域との協議は必要になると思うが、今後どのように地域と協議を進めていくのか伺う。市長、連携と調整を行い、大学からの情報は地域に提供をし、地域にとって必要なことは大学側に伝えていきたい。